今日の聖書の箇所を見ますと、エルサレムに迎えられるという込み出しがついています。イエス様がエルサレムに入場なさって、いよいよ今日から受難週がスタートいたします。8節のところを見ますと、多くの人が自分の服を敷き、また他の人々は野原から葉のついた枝を切ってきて道に敷いたというふうにあるんですけれども、そのように人々はイエス様を迎えたわけです。同じ出来事を記録したヨハネの福音書を見ますと、その木の枝は夏目やし、すなわちシュロの木だったって言うんですね。ですので、そのシュロの葉を、またその枝を敷いてイエス様を迎えたところから、今日この日をですね、シュロの主日っていうふうに言ったりもします。さて、今日の、聖書の箇所を見ますと、イエス様は、エルサレムにそのようにして、入場なさろうとしています。当時、都エルサレムは、城壁に囲まれていました。で、その城壁というのは、バビロン捕囚後の民がですね、総督ネヘミヤの指導のもとに再建した城壁でした。その城壁には、エルサレム市街に入るためにいくつかの門がありまして、この一節を見ますと、オリーブ山とかベトファゲとか、そしてベタニアっていう地名が出てきますので、そちらの方角から、エルサレムに入場したことになります。地図を調べますと、そちらの方角にはですね、黄金の門っていう名前のついた門があって、多分イエス様そこからお入りになったのではないかというふうに言われています。ユダヤの伝統では、メシアはこの黄金の門を通って入場するというふうに言われていました。ですので、ここでイエス様は明らかにですね、自らメシアとしてエルサレムに入場しようとされていた。昨年エルサレムに行った時に、その門を、オリーブ山の方角からその門を見たんですけども、黄金の門を見たんですが、その門はですね、今閉じられてるんですね。封鎖されています。塞がれていました。先ほど言いましたように、旧約聖書のエゼキエル書にですね、メシアが現れるときにその門を通ってエルサレムに入場なさると、そういう予言があったので、16世紀にこのエルサレムの地を、支配したオスマントルコ、そのオスマントルコの人がで、トルコ人がですね、メシアはこの門を通って入ってくるからっていうんで、塞いでしまえっていうんで、16世紀、1530年にこの門を塞いだっていうふうに言われています。そしてそれが、今、現在に至ってるわけですね。塞がれたまま。今日の聖書の箇所に戻りますけれども、ここで一つ奇妙なことがある。二節です。まだ誰も乗ったことのない転ばに乗って入場するために、イエス様は、ロバの子を引いてくるように、お命じになったんですね。イエス様は、ユダヤ教の伝統に従い、この黄金の門をくぐってですね、入場されたことでしょうけれども、しかし、そのイエス様は、なんと、ロバの子に乗って入場なさった。本来ならば、メシア、油注がれた王様です。ですから、軍馬にまたがり、お付きの者を従え、さっそうと入場するのが当たり前でした。そうした入場の仕方の方がですね、メシアにとってふさわしい姿だったと思います。ところが現実はどうだったか。ロバに乗って入場、それも転ばに乗っての入場。なんかこう、間の抜けた印象を与えます。ただ、その先ほどのそのエゼキエル書のように、勇ましい、そうしたメシアの姿ではなしに、旧約聖書のいろんな箇所を見ますと、例えば、今日のゼカリア書の9章の9節に、こういう言葉があるんですね。ここに印刷していただきましたけれども、先ほど読んだ聖書の言葉です。娘シオンよ、大いに踊れ、娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ、見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者、高ぶることなく、ロバに乗ってくる。メロバの子である、ロバに乗って。ってこういう言葉があるんですね。このゼカリアの予言からするならば、軍馬にまたがって入場するのではなくて、 メロバの子、コロバに乗って入場するのが、実は、誠のメシアにふさわしいお姿なんだっていうふうに、この、ゼカリアは、そういうふうに予言したんですね。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従いっていうふうに書かれています。王として来られる、そのお方は、神様に従う人なんだ。で、そのお方は神様に従う人であるがゆえに、自らへり下ってですね、ロバに、それもロバの子に乗って、入場するんだと、このゼカリアは、予言したわけなんです。で、その言葉の通りに、メシアとして来られたイエス様は、今日のところ見ますと、力とか権威とか、それを振りかざしてですね、人々を威圧するようなお方ではなくて、逆に柔和で優しいお方として、もっと言うならば、誠の神様に使わされたメシアは、私たちの弱さに寄り添って、私たちを受け止めてくださるお方なんだっていうことを、このロバの子に乗っての入場という出来事が、私たちに一生懸命示そうとしているのではないかなと思うんです。先週、今村復興大臣の暴言がありました。今村正弘って言うんですね。私と同じ名前でした。同じ感じで。福島第一原発の今でも自宅に戻れない自主避難者の方たちに対しての発言が問題になりました。そしてその後のその記者会見でですね、記者に向かって出て行きなさいとか、うるさい、暴言を吐いて威圧している姿を見て、もう唖然としましたけれども、明らかに力を持って相手を黙らせよう、威圧して黙らせよう、そうしたやり方ですね。で、世界レベルでも、同じようなことが起こりました。アメリカがシリア軍にミサイルを発射しました。数年前、ドラマで倍返しっていう言葉が話題になって、やられたらやり返す。その圧力をかけることによって、相手をですね、自分の思い通りにコントロールしようとする。その結果が、今の社会、今の世界だと思うんです。職場で本当にイライラしている上司からですね、理不尽な暴言を吐かれた。むしゃくしゃして帰宅したその人が、ご主人がですね、奥さんに当たり散らしてしまった。奥さんは奥さんで、次の朝、ぐずぐずしている子供の姿を見て、カッとなってしまって、頭から叱りつけてしまった。とばっちりを受けた、この子供は、学校に行くわけですけれども、クラスの友達が気に食わないと言って、意地悪をしてしまった。で、そうした連鎖が私たちの生活の中に、また社会に蔓延しているように思います。ところが聖書は、今日のゼカリア書もそうですけれども、剣を取る者は剣によって滅ぼされる。そういう大原則を説いて、剣をもう好きとして、鎌を槍として、槍を鎌として、そして洪水のように正義を流せ。もっと積極的な意味でですね、平和を求めていこう。そういうことを言うわけですね。ここでイエス様は、コロバに乗ってやってきた。一般的常識からするならば、メシアが登場し、そのメシアがエルサレムに入場なさる。黄金の門を取って入ってくる。当然、軍馬にまたがって、大勢のお付きの人たちを従えて、力を誇示し、人々を威圧しながら、入場するのが当然でしょう。でもイエス様は違っていた。そうなさらなかったってんですね。わざわざ、コロバを探して、そしてそのロバの子に乗ってやってきた。実は、このイエス様の姿に、私たち人類に伝えたいメッセージがあるのではないかなと思うんですね。この時のイエス様の姿、コロバに乗ってやってくる姿はどこか滑稽であります。でも、よく考えてみると、そのイエス様のそうしたお姿こそがですね、交渉外を貫いたイエス様ご自身だったと思いますね。そしてそうした姿こそが、キリストに従うことを約束して洗礼を受け、歩んでいる私たちクリスチャンの、従うべき姿、習うべき姿なのではないかなと思うんです。ところで、このコロバ、イエス様をお乗せしたコロバとですね、 自分自身をこう重ねて生涯生き切った人がいました。チーロバ先生って呼ばれる榎本康郎牧師ですね。榎本先生の弟さんが、以前、慶和の、校長先生をなさってた時、私たちの、教会で お話してくださったことがありましたけども、そのお兄様の榎本康郎先生です。榎本先生が、若い頃、京都の伏見で、開拓伝道をなさっていました。で、そこにはですね、教会員一人もいなかったそうです。で、ある日、ある日曜日ですね、そのことを知っていた、人が、教会の中から、教会の横を通りますと、教会の中から、榎本先生の説教する大きな声が聞こえてきたっていうんですね。で、その教会の外を通りかかった人は、あ、やっと教会員が与えられたんだと、喜んだっていうんです。で、礼拝堂の扉を開けて、外中を覗いてみましたら、礼拝堂の中には相変わらず誰もいなかった。榎本先生は、説教を聞く人が誰もいない中でですね、それこそ街道がもう満員のような、状態のような、もうそ満員であるがごとくに、もう懸命に、説教なさったそうですね。なぜか、イエス様が聞いておられたからですね。自分一人じゃないんで、そこにイエス様がおられたからです。他にもたくさんの、エピソードがありますけども、その榎本先生の歩みは、一貫して、もう自分はイエス様をお乗せする、転ばなんだと、いうふうに、証しをしていました。そして、よくよく考えてみますと、ここにいます私たち一人一人もですね、主がおいでようなんですって言われて、呼ばれてきた者同士、まさに、この転ばのような、存在なんじゃないかなと思うんですね。この時、エルサレムの人たちは、転ばに乗って入場する、イエス様の姿を、見たわけですけども、この時、エルサレムの人々はそれを目撃するわけですけども、彼らが注目したのは一体何でしょうかね。やっぱりイエス様なのではないでしょうかね。転ばに注目したのではないように思うんですね。みんなイエス様を見ていたんです。つまりイエス様が主役ですね。で、転ばはあくまでも脇役でした。ただ、大切なことは、イエス様がメシアとしてエルサレムに入場するときに、聖書の予言の通りに、そのお方をお乗せする転ばが本当に必要だった。本当に重要な役割を担う存在が必要だった。それが主の弟子として召されている、私たちクリスチャンなのではないか。軍馬のようなかっこいい姿になる必要もない。むしろ黙々と使える転ばでいい。三節見ますと、主がおいでようなのですっていう、有名な言葉がありますけども、これはギリシャ語で見ましたら、主の側にですね、足りなさがあって、そのために必要とされている。主の側にニーズが生じたので、そのために必要なんだっていう、そういうニュアンスの言葉で書かれていました。私の側のニーズじゃないんです。あくまでもイエス様の方で足りなくなった。私を必要とした。そのニーズを満たすために私たちが呼ばれていった。私たちクリスチャンというのは、そのようにしてですね、主の賭けを満たすために召されたもの。イエス様によれば、そのように理解されているということですね。自分は本当にちっぽけな存在。自分いてもいなくてもいいんじゃないか、思ってしまうことが、時々あります。でも例えばパズルに例えるならば、そのパズルの小さな1ピースに過ぎないかもしれない。でも、その私に向かってですね、いや、主がおいでようなんだ、言われる。なぜか。私というピースがなければ、他の見業全体が完成しないからですね。私は思いました。この時イエス様は、歩いて入場することもできたんじゃないだろうか。今まで、ユダヤのですね、誇りっぽい、道を少なくとも交渉外3回都登りをイエス様なさったわけですね。いろんな旅をしながら毎日神の国の福音を語り、病人を癒し、奇跡をなし、そして悪霊を追い出す働きをしてこられたわけです。今まで一度も他のところにですね、転ばに乗って、あるいはロバに乗って旅されたって記録は一度も出てこないんですね。 ですから歩いてエルサレムに入ることができたと思います。でも、この時あえて転ばをお選びになった。その転ばに乗って入場なさった。全能の神様です。ご自分で何でもできたはずです。でも、わざわざ転ばを用いてですね、エルサレムに入場なさった。なぜか、主がお入り用だったからですね。私たちが、まあ、今日、このようにクリスチャンとして、今日このようにクリスチャンとして生かされているのは、主がお入り用だからですね。何らかの仕方で、何らかの形で、主が私を、またあなたを、皆さんを持ちようと考えておられる。言い方を変えるならば、主があなたを必要としている。で、そのあなたがいなければ、その御業が完成しないって言うんですね。私しか満たすことのできないニーズを主は感じて私を招いてくださったってそういう意味ですね。主がお入り用なのです。まあ、最近、講座教会の牧師として常に私の頭から離れない祈りの課題がありますね。で、それは礼拝を欠席する方が少しずつ増えてるってことですね。まあ、高齢化っていう問題もあるかもしれません。ただ、水曜日の職員の打ち合わせの時に、皆さんが礼拝に来て丸をつけてくださる、それをもとにですね、自分たちのその出席簿に丸をつけ直すんですよね。で、それで、まあそれを通してですね、私が受ける印象というのは、礼拝から全く離れてしまってんじゃなくて、お一人お一人の月々の礼拝出席回数が減っているんですね。理由はわかりません。まあ私30年、講座教会に使いさせていただいて、ちょっともう限界かなとか、マンネリ化してきてるかなとか、いろんなことを感じますけれども、理由はわかりません。カンバランド長老教会の信仰告白を解説した、恵みの契約の中で、マロー先生はですね、礼拝についてこういうことを言ったんです。まあ、今日ここに印刷しました。礼拝というのは、神が契約共同体の人々、つまり、私たちクリスチャンですね。教会に与えた第一の務め、証明なんだ。彼らは礼拝において神に仕える。それゆえ、教会が礼拝の集いを礼拝奉仕、ワーシップサービスと呼ぶのは偶然ではないって言うんですね。礼拝に代わる奉仕っていうのはありえないって言うんです。礼拝がまず第一義的な私たちの奉仕なんだって言うんですね。簡単な言葉で言うならば、礼拝というのは、クリスチャンにとっての第一義的な責務なんだ。このためにこそ主はお入り用なんだ。私たちを呼ばれたという意味ですね。主日共同の礼拝に集うときに、私たちは一番最初何を経験するかというと、まず聖書を聞きますね。招きの言葉を聞きます。今日の、まあ、言葉を使うならば、松本さん、主がお入り用なのです。あなたを呼んでいます。そこから始まって私たちは礼拝に招かれてくるわけです。私たちが礼拝に集うのは主がお入り用なんです。礼拝という奉仕に主が私たちを招いておられるから。それが聖書の意味ですね。先週、片桐姉妹、そして小塚姉妹、和田姉妹、就任式が行われました。子供ミニストリーの奉仕者の就任式がありました。で、その時もそうでした。主がお入り用なんですって言って、その兄弟姉妹を職員に、また教会学校やスカウト活動、幼稚園の先生として神様を召してくださった。で、それは、その人たちがいないと、主が思い描いているその御業の完成には至らないからですね。私たち一人一人は、かけがえのない、主が必要としている転ばだって言うんですね。学校を卒業して、この4月から就職された方もあるかもしれない。新しい学校に入学された人もいるでしょう。もちろん、今まで通りの働きの方もおありでしょう。でも、一つ共通していることがあります。で、それは何か。それは、すべて私たちは、主がお入り用なのですと言って、家庭とか、学校とか、職場。主をお乗せする転ばとしてそこに派遣されている、召されているということですね。主がお入り用なんです。 という召しに応えて生きるようにそこに置かれているってことですね。最後にもう一度、今日の聖書の箇所に戻りたいと思いますけども、ここでイエス様はエルサレムに入場なさいましたけれども、その目的は一体何だったんでしょうか。そうです。世の罪を取り除く神の子羊として、贖いの死を遂げるためです。死ぬためですね。そうした決意を持ってエルサレムに入場なさった。同じ出来事を記録したルカの福音書、今朝ちょうど私読みました。そうしましたら、エルサレムに近づく中でですね、何が起こったか。イエス様は、その都のために涙を流している姿がそこに出てくるんですね。もう感極まって泣いてしまった。そして、神様の訪れてくださる時をわきまえなかったことに対する裁きを宣言なさるわけです。今日ここに出てくる大勢の群衆、八節に多くの人っていう言葉が出てきますけども、彼らはですね、自分の服を脱いで敷いて、そしてイエス様を迎えました。わざわざ野原まで走って行って、そして葉のついた枝を切ってきて、道に敷きました。こぞってイエス様を賛美しながら迎えました。彼らの中には、ルカの福音書の書に出てましたけども、奇跡を見て、本当に驚いて心動かされた人もいました。イエス様の言葉で、本当に慰めを受け、人生が変えられた、励まされた経験をした人もその中にいました。病気を癒してもらい、そして本当に助けられた人たちが少なからずいたはずです。でも、この後福音書を読み進めていきますと、この同じ人々が声を揃えてですね、十字架につけろ、十字架につけろ、叫び狂ったって出てくるんですよね。キリストは、そうした人々によって、もう袋叩きにされるようにして、十字架で殺されていったんですね。そして、今日の日曜日は、このキリストの受難の始まり、この受難種の始まりの日です。受難節ずっとこの紫の布をここにかけているわけですけども、金曜日の受難日はこれ真っ黒になりますね。黒い布を私たちはかけます。イエス様をお乗せして、そして主の弟子となるために門をくぐった、黄金の門をくぐったのは私たちですね。主に弟子入りする門をくぐったのは私たちであります。この一週間、その主の御足跡に従いながら、この一週間の出来事をですね、一つ一つ私たちもう一度味わいながら、その私たちの罪の許しのために、私たちの救いのために、イエス様がこの歩みをなさった、十字架にかかってくださったことを、もう一度、この一週間覚えたいと思います。と同時に、そのイエスを取り巻く、その人々の姿、人々が発した言葉、イエスに対して成したこと、その姿に自分を重ねながらですね、本当に深い悔い改めへと導かれていきたいと願います。お祈りをいたします。